今朝の聖書箇所をお読みします。今朝は、詩編3編5節です。詩編3編5節。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。アーメン。それでは今日は、なぜこの聖書箇所を選んだのか、幸子さんにお話していただいて、その後は立ち合いに入りたいと思います。
はい、おはようございます。今日なぜここの箇所を選んだのか、なんだか最近とても忙しくて、ゆっくりする暇がありません。で、目が覚めて朝、寝つきはすごくいい方で、ひとたび寝たら目を覚ましません。で、どんなに疲れてもパタッと寝て、朝起きると目が覚めて、なんか、今日も頑張ろうかなみたいな、まあそういう単純な人間なんですけれども、最近すごい忙しくて、泥のように眠って、で、朝起きた時に、多分これは年取ったせいだと思うんですけどね、ああ、今日も目が覚めたって 若い頃は絶対、ね、目が覚めるのが当たり前だった時代があったので、最近年取って、ああ、なんか今日も与えられたなって思うことがあります。で、その時にここの詩編のね、私は伏して眠り、また目を覚ます。主が私を支えるからだって、なんかこういうことなんだろうな。もちろんこの詩編のこのね、私は詳しくないので、多分この前を読むと、戦いの中で自分の周りには敵がいっぱいいて、みたいなね。で、今の自分の置かれてる状況で、彼のようにそんな敵に囲まれているわけではないんだけれども、ここの一節はすごく、なんか、普通の人間の身にとっても、朝目が覚めて、あ、今日も与えられた感謝だなって思う部分じゃないかなと思います。で、私は両親をここ3年前に母を亡くして、去年父を亡くして、それぞれもね、十分に人生を与えられて、平均寿命全うして亡くなってるので、あれなんですけれども、その両親が老いていく姿を見ていて、特に母が体がボロボロでいろんな病気をしていたんですけれども、年取ってきた時に朝目が覚めると嬉しいみたいなね、いつ死んでもおかしくない状況で、あ、今日も、朝が来たって思うんだって最後の方を言っていて、あ、そういうことなんだなって。で、いつも目が覚めるのが当たり前だと思ってると、なんか感謝の気持ちもあれだけれども、そうそう。だからこうして朝目が覚めた時に、あ、今日も与えてくれてありがとうございますって思う気持ちは大切だなって思う今日この頃です。なんかよくまとまってないんですけれども。はい。そういうことです。はい。
ありがとうございます。さっきの聖書のちょっと前読むとって話ありましたけど、一節の前に書いてありますよね。どういう、これが箇所かっていう。ダビデがその子、アブシャロムから逃れた時の賛歌。これサムエル記の2編。何ていうの、サムエル記。上と下か。下だよね。サムエル記下の真ん中かな、16、17あたり、まあ、開かなくていいんですけど、あの辺にダビデのことはいろいろ書いてあって、要するにこのなんでその子から逃れなきゃいけなかったかって覚えてらっしゃる方いるかもしれませんけど、ダビデって複数奥さんがいて、まあ、あの頃の偉い人みんな複数奥さんがいたんだけど、まあ、子供の中でいざこざあったみたいで、それがきっかけでアブシャロムっていう次男か三男か覚えてないけど、長男じゃないんですね。それが、 ダビデに反抗するようになったという。それで一度はイスラエルの民ほとんどを自分の味方につけちゃったという。それでダビデが逃げなきゃいけなかった。そこまで行っちゃったらしいです。で最終的にはこれ言ったら覚えてる人もいるかもしれませんけど、アブシャロムの軍勢がダビデの軍勢と戦ってる時に、アブシャロムってすごいなんか当時ですごい美男子で、まあダビデも美男子だったそうなんですけど、アブシャロムってその髪が長かったらしいんですね。それがロバか馬かなんか乗ってる時にその髪が木の枝に引っかかってからぐるぐる巻いちゃって、そのままぶら下がっちゃって、そこで捕らえられたという吉本のネタみたいな最後なんですけど、まあでも、まあ最後はダビデが捕らえてもいいけど殺すだけやめてくれって言ったらなんかダビデもブーカーが殺しちゃったみたいな。それでダビデはすごい悲しんだみたいなそういう箇所なんですけど。まあとにかくその自分の子供までもが自分の敵になっちゃったよっていう意味で、ここのなんか、その切羽詰まった状態でダビデがこの詩を読んだということになってます。どうしようかな。じゃあ、まあその聖書箇所はそういうすごいなんかなんていうか、崖っぷちで立たされたような状態のダビデなんですけど、今日の、まあ、幸子さんの話ももちろんですけど、それを自分に当てはめてどうかっていうのも踏まえて、まあ、いろんな、なんていうか、この聖書箇所の捉え方あると思うんですけど、ちょっと皆さんで分かち合っていただけたらと思いますが、今日はじゃあ、最初にマリさんお願いしようかな。いいですか。
はい、ごめんなさい。すごく、幸子さんのお話を聞いて、私もすごく同感。平日にデイケアで、フルタイムで働いてるんですけども、今このコロナの中、本当にこう、もう、子供たちがちょっともう10分でも15分でも遊んでるとか、お昼寝してる時でさえも、もう立って、パンと、サンドイッチとか食べながら、クロロックス片手にもう全部教室を、拭くとか、もうやることがもうとにかく増えて、一日一日がもう、五十肩はひどいわ、雑骨神経痛はひどい、もう体も心も、なんかこう、もうボロボロというかもう、ね、横、さあベッドに入って夜横たえて もう体が痛くてどっち向いて寝ていいんだかみたいな、もう本当に毎日毎日がクタクタのような状態で、まあ、次の日起きてももう体が痛いで、まあ毎朝祈るときに、まあでもとりあえず今日も一日神様生きよと言ってくださってありがとうございます。感謝します。もうこんなにクタクタですけども、どうぞ今日も一日支えてくださいっていうふうに、こう、仕事に行きながら車の中で祈るんですけども。で、この、まあ、ダビデのこの祈りというのがですね、本当に神様に全てを委ねて、信頼している、この、セラという言葉が、まあ、安息、私に立ち止まって、一息つかせてくださいという言葉なんですけども、本当になんかこう、この聖句が、選んでくださったこの聖句が、すごく安心感をまた、与えられました。この、今週のこの聖句。で、私が一番すごい好きな、賛美歌の220番の歌詞も思い出されて、一度死にし我をもっていう、聖歌が好きなんですけども、その中に、御座に近く安らい、天つ歌常に聞く、時の間をも惜しみて、君は我と語ろうっていう、本当に、どんなにボロボロの疲れ果ててる、時にも私たちと一瞬一瞬も一緒にいてくださる神様に、やっぱりこういうダビデのようにこう絶対的な信頼、もうあなたの御座近くでまどろみますっていうような心安らかにっていう歌詞、まあ一番大好きな歌詞も思い出されて、ちょっと涙がこぼれそうになりました。はい。 この、箇所を選んでくださって本当に感謝です。心が安らぎました。以上です。はい。
ありがとうございます。というか、セラーの意味って知ってました、みんな。もう一回何だったっけ？
休息とか、一度立ち止まって休むとか、感じの意味だ。
それでなんか歌の間の、はぁ、それそれぐらいかなと思ってた。そうかなと思ってたと違うんだ。でも、だからすごい、給付みたいなもんか。一つ休めようってことか、じゃあ。このまま、もしかして。ありがとうございます。
はい。
どうしようかな。こっちに回ろうか。じゃあ、近くに行く。
英語の聖書には、さっき伊沢君が、詩編の3の、Son of David のことって書いてあったじゃない、言ったじゃないですか。で、英語の今年の持ってる聖書は、この3節は、朝に祈るっていうか、Morning Prayer って書いてあって、Morning Prayer of Trust in God って書いてあって、で、詩編の4が Evening Prayer Trust of Trusting God って書いてあるんですけれども、これもさっきね、幸子さんというように、こう朝起きてこう本当に何があってもやっぱり今新しい一日というか、その毎日神様に感謝するっていうことなんですけれども、なんか自分もこれを見て、その最初のね、一節二節三節とか、すごくそのなんていうんだろう、いろんなの苦しいというか、そのね、迫った状況の中なんだけど、やっぱりこう自分、私の方もこういうことがあって、やっぱりこうね、なんていうんだろう、こうディプレッシュというか、そういうなんかやっぱり自分の周りにそういうことが起きると、どうしてもこう前向くより先にこう下を向いて、ああ、なんか、疲れたというか、こう、自分の心をこう、自分で抱えてしまうっていうのが、やっぱどうしても先に、ね、やっぱり人間なんというか、それそっちの方に先にこうなってしまうんだけど、でも、この聖書箇所はやっぱりそうじゃなくて、そういう時にやっぱり神様を見てないっていうことであって、やっぱりそう、こういうなんかいろいろ、経験するというか、こういうことがあるこそ神様に委ねるっていうことなんだなと、本当にまたこうここを読んで分かりました。で、やっぱり朝にこう時間がなくても、少しでもそう神様にと一緒の時間を持つっていうのもすごく大切だなっていう、やっぱり起きてからこれね、なんか自分の朝が始まるっていうことであって、やっぱりその朝っていうのもすごい大切だなって、そういう神様に1分でももう数年、なんかその時間がなくても、そういう時間を持つっていうこともすごくなんか大切だなっていうのも今これ読んできて感じました。はい。
私はね、さっきの幸子さんの話を聞いていて思い出したのが、うちの父が腎臓が悪くてね、腎臓透析をね、受け始めたんだけれども、その腎臓透析を受ける前も、腎臓透析を受け始めたら、そうしたらすごくこう体が大変に、もっと大変になってしまうんじゃないかっていうふうなことで、父と母はそれを恐れてね、で、随分ギリギリまでね、腎臓透析を受けなかったんですよ。で、そしたらね、もう、最後の方だと、お医者さんがもう、これはもう危ないから、緊急入院しなさいっていうふうなことで、緊急入院して、それで、何週間か入院してね、それでその後ね、腎臓透析になったのね。それでね、で、この何ヶ月、数ヶ月前にね、母と話したときに、父はね、このまま行くとね、多分尿毒症とかになって、死んでしまうっていうところだったらしいのね。うん。それが、 また腎臓透析をすることになって、うちの父もね、腎臓透析が始まった後の方がね、調子がいいらしいのね。それで、このコロナ禍でね、どこにも出かけることができなくて、それでもね、スタバに行くのがね、好きなんですって。それで北海道のスタバだから、すごいね、遠くに人がいるみたいな感じなんだと思うんだけれども、それでもね、緊急事態宣言を受けてね、ね、まだ行ってるのって言ったら、それだけはやめられないって言って、夫婦で行ってるらしいの。それで、父ね、コーヒーがね、好きだったんだけれども、もうコーヒーも飲めなくなって、それで、紅茶をね、母と分けて少しずつ飲んで、それで一つのドーナツとかを買ったら、それを二人で分けて食べるって言って、それでささやかにそういうふうにして、楽しみを過ごしてね、それで、帰ってきて、そしたらね、二人でね、ね、ああ、今日も楽しかったねって言って、それで寝るんですって。うん。だからもう、お父さんが死んでしまうっていうふうにね、思っていたところ、もう一度生かされて、それで、今日ね、今日一日ね、ね、本当楽しかったってね、すごい思えるようになったんだって言って。で、この前、日本の昨日がね、父の日だったので、それで、ね、その腎臓透析の食事の範囲内でね、すごい頑張ってご飯作って、ね、みんなでお祝いしたんですって。だからね、そういうふうなことで、何が幸いするかわからないけれども、本当に、毎朝起きて感謝して、それでまた夜寝る前に、ああ、楽しかったねって言って感謝できる生活になって、本当良かったなと思って、うん。そのこと自体に、私は神様に感謝し、すごい感謝しました。うん、それで私はそれ今回思ったのはそれです。はい。
リーファーザーズデーですよね、今日ね。アメリカって本当いいのは、僕、まあ、バスの運転手やってて、俺は父親じゃないんだけど言ってくれますよね。リーファーザーズデーとか。まあ、ありがとうって。まあでもね、やっぱり子供はいなくても、まあ、そういう父親像みたいのをね、作りたいと思いますけれども。なんか幸子さんのね、あれ聞いて、すごい信仰のある人だなと思ったんです。というのはね、自分、どの牧師かちょっと忘れたんですけどね、なんかメッセージで覚えてるのは、目を覚ますとね、自分はまた生かされてるっていう、この喜びと感謝、ねえ、これがすごいですねとかっていうなんかメッセージを聞いて、あったんですよね。で、自分はね、はっきり言って、まあ今は少し思います。毎日毎日そう思ったことないですね、正直言って。自分は朝弱いんです。で、毎日ね、まあ子供みたいなんですけどね、7時間以上寝ないと僕はダメなんですよ、ね、で、まあシフト変わったから、必ず7時間以上は寝るようにしてんですけど、今日はちょっと6時間ちょっとでしたけどね。まあ、それでも普通の大人ですよね、それね。本当は、やっぱりね、朝、今ね、皆様の話聞いてて、朝ってね、本当大切なんですよ、本当に。自分は、3、4年前までね、ケーブルテレビがあって、まあ、今はちょっとやめたんですけども、それでね、朝起きたらね、なんかケーブルテレビ、こう映画のね、なんかこう、ドンパチとかね、あとちょっと、まあ、女性のこの、なんかね、そんなんとかね、見て、こう会社行くんですけどね、それってね、やっぱりね、残るんですね、潜在意識にパッと。残るっていうかね、なんか、やっぱあるんですよね。 うん、で、まあ、ある人からそういうのはもうやめた方がいいですよとかって言われて、まあ、結局はあの HBO をやめましたけどね。お金ももったいないしね、うん、それやめたし。でね、あの今はね、これね、もう180度変わりました。あの起きてね、幸子さん、いいこと言ったの、本当、感謝しないで、本当、自分ね、これから感謝していきます。本当に起きてね、生かされてると思って感謝する。まあでもね、その後ね、あの今まで感謝あんまりしてなかったけども、起きたときは、あ、まだもうちょっと眠たいと、寝たいと思ったけども、でも今、ちょっといいことやってるんですよ。あの必ずね、起きて、あの聖書を読むんですよ。うん、まあこれはあの朝食食べながら、まあこれもあんまり良くないんですけどね、あのちょっとまあ時間がないもんだから、朝食って言っても私起きるのはね、あの昼ちょっと前なんですよ、シフトによって、ね、で、まあそれ食べながらですけども、聖書を必ず読んでます。はい。でやっぱりね、あの読んやっぱりね、これあの一日がね、やっぱり違いますよ。これ本当にあの変わりますね。あの自分はやっぱりそういう何かやったらやり返すっていう、そういう性格あるけれども、やっぱりそういうのはこうなくなりますね。あのあやったらダメよとかってこうやっぱり言ってくれるんでしょうね、ジーザスが。あの嫌な客とかいてこうなった時でも、まあちょっととか言ってね、あの俺もその人愛してんだよと思ったら、なジーザスが言ったら、あそうだねとか思って、やめときましょうってなりますよ、これは。まあだから、あの、まあ私は聖書を読んでるということで、え、まあ、これはやっぱりいいことだなと最近思いました。はい、ということで。
ありがとうございます。自分が初めてこの教会の集会に出席したのが、この教会が始まって1ヶ月もまだ経ってなかった時で、で、まあ、あの、間もなく定期的に来るようになって、それであの、その頃って20代後半、20代半ばの人たちが結構多かったんですね。で、まあ、青年会っていうのもちゃんとあって、なんか、婦人会っていうのもちゃんとあって、で、あの、壮年会っておっさんたちのグループもあって、多分一番人数多かったのは青年会じゃないかなっていうぐらい、当時は若い人がたくさんいて、それで、まあ、うちらもあの、もちろん教会の運営はもっと上の人たちがやってたんだけど、礼拝とか、あと、まあ自分は直接関わってなかったけど、中高生のミニストリーの、ね、そういうのを仕切るのも結構、うちらの年代に近い人たちがやってて、なんかうちらの中では、この教会の雰囲気を作ってるのはうちらだみたいな気持ちがちょっとあったような気がするんですけど、あれから25年経って、今日の話を聞いてると、半分昭和の田舎の病院の待合室みたいな感じで、年取ったなと自分も思いながら。それと同時になんかね、こういう小さい教会になっちゃったけど、25年も、神様に導かれて本当感謝かなと、そういう、まあ、どちらかというと感謝の気持ちの方が大きいんですけど。でもね、まさに本当皆さんおっしゃるような気持ちですというのが何度も言いますけど、うちの母が65歳で、親父が70歳だったんで、今の時代には結構若い方ですよね、言っちゃったのは。で、自分が50になって、母ちゃんが死んだ年齢まであと15年かとか思っちゃったりして、別にそれでビビってるわけじゃないんだけど、プラスね、なんか50になったら急になんか白髪がドバッと増えて、なんか体調もね、ちょっとおかしくなってたんです、実は。冬ぐらいに。で、今じゃ実は前みたいにビール毎晩飲んでないです。飲まない日っていうのを必ず作ってて、すごい時は4日ぐらい連続して飲まない。うん。だからすごい、なるべく気をつけてるつもりだし、あれなんだけど。一時ね、 週に2回この辺の高校に仕事に行ってるじゃないですか、コンピューターのヘルプデスクで。それでその間ね、眠いんでコーヒーも 2,3 杯で、伊藤園のお茶をねボトルで 2,3 本持ってってた。それガブガブ飲んでたらカフェインばっかりでしょ、なんか不整脈っていうの、うん、なんかおかしいなと思ったら自分でわかるね、心臓の鼓動が全然めちゃくちゃだっていうので、まあ木村先生とか見てもらって見せてもらって、実際にね、なんだっけ、あれなんていうの、心電図のあれをね見たらほんとぐしゃぐしゃでそれでまあなんかビビっちゃってね、なんかでもあやなんかしょっちゅうあるんでしょ、そういうこと。うん、それは一昔前、20年近く前にその時働いてた会社でコーラばっかり毎日何本も飲んでて、その時にちょっとしたきっかけでそれ気づいて、コーラやめたらすぐ治ったんで、それを思い出して今はカフェインやめたらね元に戻ったんだけど、でも20年前の体じゃねえしなと思いながら、本当気をつけなきゃいけないなと思いながら、過ごしてて、まあでもそうね、母ちゃんが死んだ頃からやっぱり自分も朝起きて今日も生きてますありがとうみたいなのが増えたから、でましてやもう40代終わる頃になったらもっとそれが頻繁で、ほぼ今毎日ね、毎朝寝る、毎朝もんだけど寝る前も今日もなんとか生かしてもらいましたとかね、朝起きたらあまだ生きてる、ちゃんと起きれたっていうのは本当自分も毎日、そういう感謝の祈りっていうのをできてる、まあそういう祈りができるだけでも感謝なのかなと思います。なのでね、キーさんが言ったようにまず最初にそういう祈りというか感謝から一日を始めるってすごい大事だし、特に週のね最初は一応日曜日とされてますけど、そういう意味でまあ日曜日に礼拝を持ってるっていうのももちろんすごい重要なことかなと思い、改めて思いました。と同時になんかもうちょっと教会に若い人増えてくれてもいいかなって少しずつ思ってるのは正直なところです。そんな感じですが、なんか何か付け加えることとかありますか、皆さんの方で。じゃあもう最後一言お願いして、それでそのままお祈りしていただける。
はい、みんなとシェアできてよかったです。で朝起きて、あ今日も与えられてありがとうございますって思って、それでさっきあやさんが話してくれたみたいに、お父さんたちのね今日も一日過ごさせてくれてありがとうございますって一日に感謝して、それでね与えられたものに感謝していくことってすごい大切だなって改めて思いました。で、おやすみなさいって寝ますよね。で、いつか目が覚めない時が来ます。誰にでも。でもその時には、この世での一日をね、大切に感謝しながら生きてたら、次にこの世でないところで目が覚めた時に、私たちは、あ、今日からここなのねって。新しい感謝を神様のそばに来ちゃったのねって思えるんじゃないかなと思うわけですよ。でそれはそれで楽しみそう思えばさらになんか今のこの世の日々の辛さっていうのも薄くなるかななんて思って、私はいつか目が覚めなくなる時もそれなりに楽しみにしています。はい、では最後にお祈りします。はい、6月の、日曜日、外はとても天気が良くて夏の始まりを感じます。今日この一日、この場所を借りることができて、小さな群れですが、で、そしてまた豊からも、参加してくださる人がいて、本当に心から感謝です。で、今日は来れないかもしれない、来れないって言ってた内藤さんも、参加できて、本当にみんな嬉しいです。これから迎える一週間、それぞれが健康で、それぞれの務めをきちんと果たすことができますように、そして、周りの人にも、自分の喜びや幸せを分けていけるような、豊かな心を私たちに与えてください。本当に今日一日を感謝します。この小さな祈りを、主イエス・キリストの御名において捧げます。アーメン。